はい、改めましてこんばんは、ジョー・ジャックマンズポッドキャスト、ですね、本日はですね、ズバリ、鬼面師匠改め鬼面名人をお呼びしてという形でお願いいたしますということで、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、ですね、今回年に一度のイベントに出られたということをちょっとお伺いしていこうかなと思いまして、ちょっとお呼びした次第ですね。はい。
じゃあ80年代にね、ファミコンをしていた方であれば、
ええ、
ほとんどの方が名前を知らない人はいないであろう
という、ええ、
高橋名人が、
ええ、
個人でやってるイベントなんですけどね、
ええ、
元々はその、真夜中のゲーム大会っていうのを、新宿のロフトプラスワンっていう、
ええ、
イベントホールではないですね、なんて言うんでしょうね、ああいうところは。
ええ、
そこでやってたんですけど、それ元々はその、深夜の、
ええ、
時間帯が、お借りするの安いんで、
ええ、
で、個人でやるイベントだから、安いところでやろうって言ったら、なんか真夜中にゲームすることになってしまったんです
よ。あれ、真夜中のゲーム大会ってそういうことだったんですね。
そういうとこから始まってるんですね。もともと、会社のバックアップあったわけじゃなくて、個人で、
うん、
なんか、ファンとの交流イベントみたいな感じで始まったのが、
元々
のきっかけで、
ええ、うんうん、
まあ、それももっと前に戻ると、高橋名人のお誕生日会とか、
うん、はいはい、
あと、ちょっと前に流行ったんですけど、YMCK っていう、そのファミコンの感じのポコポコした曲を演奏する人たちとコラボして、なんかライブみたいなことを確かやってたんですよね。で、そういうのがあって、なんかそのなんかのイベントの時に、なんか2分間ぐらいのゲームプレイかなんかを、なんかお客さん何人かステージの上に上げてやったらなんかすごい盛り上がったんで、で、それだったらもう昔のキャラバンソフト使ってやったら面白いんじゃないかっていうので始まったのが元々のきっかけだったんですけどね。
なるほどね。はいはいはい。
第1回の時は本当に深夜の部のみで、ファミコンのスターソルジャーと、確かね、ゲームキューブのスターソルジャー。
あ、そののあったんですね。はい。
あと PS2 のスターソルジャー。問題なのはね、ゲームキューブとね、PS2 のスターソルジャーね、内容ほとんど一緒なんですよ。コントローラーの違いだけ。だからね、割と、3種類なのかっていう、ような感じではあったんですけどね。
まあ、ここでですね、ちょっと解説を入れていただくと、まずファミコンキャラバンといっても、ハテナハテナという、ね、ひょっとしたら、
もうそっから乗っちゃうでしょうね、多分ね。
もう30年以上前の話ですからね、
はい、これは。もともとがですね、1985年に、シューティングゲームでスターフォース、
ええ、
発売されます。もうこれはもともとアーケードゲームで、
ええ、
現在のテクモ、当時テイカンっていったところが出した、
は
い、シューティングゲームがあったんですけども、
ええ、
それを全国で、回って、
ええ、
まあゲーム大会をしてみたらどうなんだっていうような話からスタートしたのが始まりらしいんですけど、ね、まあ正確にはそのコロコロの方でタイアップで、
ええ、
なんかロードランナーとかでなんか、ちょこちょこイベント、チャンピオンシップロードランナーですかね、あれやってたのが始まり、きっかけだったらしいんですけれども、
まあ、当時シューティングゲームでね、なおかつあれですね、ルール決めての大会っていうのは、なんか、まあ、当時対戦ゲームっていうのがまだ出る前でした
ね。出る前なんでね。
だからまあ、あれですね、一説によれば、昔はね、レバーとボタンの配置っていうのは、左レバー右ボタンではなくて、右レバー左ボタンっていうのも普通に存在したっていう話があったんですよ、
ね。昔はありましたね。
で、なぜそれが左レバー、右ボタンに確定したんだっていうところの謎として、うちはやっぱスターフォースの存在を挙げてたんですよね。連打という技能が存在するから。左手で連打したらどうしてもそう、利き手じゃないから。右利きだしたら右で連打しないとダメっていうので、多分それで、左レバー右ボタンっていうのが確定したんじゃないかっていう説を挙げましたね。
なるほどね。それ面白いなと思ったのは、大昔にパックランド、パックランドでいいのかな、
はいはい、
パックランドって横スクロールパックマンの、面クリア型のゲームがあったんですけど、あれってアーケード版の時って、左手で左右のボタンを叩いて移動して、で、右手が確かジャンプボタン。
あ、そうそうそうそうそうそう、そんな感じでした。
で、これ、途中に、もう後半の面行くと、すごい広い毛飛び越すのに、ものすごい勢いで、方向のボタンを押さなくちゃいけないんですけど、 左手でボタン叩くからみんな遅いんですよね、基本的に。
うん。
で、それで大体一気にポシャーンとこうやってゲームオーバーになる。
うん。
なるほど。確かに言われてみれば、ああいうところでこう、
うん、
プレイフォーマットが定まったっていう感じはありますね、言われてみれば。
うん、そうそうそうそう。これはあれですね、あの、左右逆にしてやるとかで、ね。クロスして。なんかゲームセンターあるんですね、そういう話だった、ね。
なんかありましたけど、ね。
だから手をクロスしてプレイする。やってましたね。
まあ、その、まあ、全国キャラバンっていうのが決まって、確かね、うん、準備期間、まあ、いろいろ何回も話聞いてるんで、僕もお話でこっちになってますけど、準備期間が確か3ヶ月ぐらいとかしかなくて、
うん、
で、昔は今と違って SNS がないじゃないですか。
ないですね。うん、
会場どこでやりますよっていう発表はコロコロの市場でしか出してないと思うんですよね、当時は。
うん、あ、そうですよね、
うん。うん。だってネットとかないんだもん。
うん。
で、ファミコン専門誌ってまだなかったと思いますよ。85年の初期だと。
ああ、そうですね。大パートですもんね。
ファミマがだって85年の後半、ま、夏くらいからだったと思います
ね。うん。そうそうそう、ファミコン情報なんかなかったですもんね、ずっと、ね。
そうそう、ファミコン情報ね、下手すると一番早いの、週刊少年ジャンプだったかもしれないですよ。もしかしたら。週刊で更新されますから。うん、だからそういった中で月刊のコロコロに載せて、で、ここでやりますよっていうのは告知も全部打っちゃったら、その通りやらないと大パニックになるわけですから。
そうですね、う
ん。当時のスケジュールの決め方っていうのは相当厳しいものがあったと思うんですよ。
もうあれですね、まあ、いろいろ謎の技能が必要とされたんですよね。考えてみたら、昔なんてメールもなければ、携帯電話もなくて、電話しかなかったんです
よ。そう、会社に電話かける以外の連絡方法もなかったわけですから。う
ん、まあ、それでね、皆さん仕事してたんだから、まあそこで、今もうなくなってしまった、いろんなね、
スキルが、ね。ね、仕事してた。
うん。
で、一応まあ当時の裏話で名人が言ってたのは、うん、まあ多分これもう言ってもいいんでしょうけど、85年の大会って大映が多かったんですよね。
ほうほうほう。
なんで大変多かったのって言ったら、
うん、
もういちいち会場一個一個回ってらんないと、
うん、
全国のところを押さなくちゃいけないから、
うん、
だから大変本社行って、
うん、
大変の全国の場所貸してお願いっつって、
うん、
で大変の本社の方でいいよっつって、とりあえず、うん、大まかなスケジュールと、
うん、
会場だけ大変でバーンって埋めたって、
うん、
でその合間をちょこちょこちょこちょこちっこいっていうか、その地方の、
うんうん、
デパートみたいなところを埋めてって、それで、とりあえず第1回目のスケジュールをなんとか埋めたって感じだったらしいんですよね。
だよね。中内勲さんありがとうですね。
中内さんと直接交渉してないとは思いますけど、
ね。してないんだろうけどね。
ただ、まあ、それはやっぱり、当時って、全国展開してるデパートっていうのがそもそも、そんなになかったっていう時代ですから。
確かに、大英以外ない。まあ、言ってもジャスコって大英のグッと下でしたもんね。
全然、もうジャスコなんかもう、仙台では潰れてるような存在でしたからね。だからそういうのも踏まえてね、当時はやっぱりいろんな、うん、そういう苦労とか、まあ、その反面楽しさみたいなのも多分あったと思うんですけどね。で、そういうので始まって、で、何よりも重要だったのが、2分と5分って時間分けたことですよね。
予選タイム
は2分で、2分間でどれだけ点数を取れたか。で、その上位の人が決勝に進んで、
ね、
で、決勝戦は5分モードで対決をする。
うん、そうですね。
これはね、ほんと現代まで続くね、
うん、
偉大な点数の、
うん、
競うフォーマットだと思うんですよね。
そうですよね、もう、まあゲームだからね、決着がつくまでっていう、ね、
そう、
どういくと時間がね、まあ、どんどん伸びちゃう可能性はあるけど、そのシューティング一本勝負で2分だけとかだったらね。
そうなんですよ。例えば当時、ベーマがあったとは思うんですけど、ベーシック、マイコンベーシックがあったとは思うんですけど、その中で多分ね、全国のゲームセンターとかで、ハイスコアランキングみたいなの載せて
た。ああ、はいはいはいはいはい、ありましたね。
でも、ああいうのって大体、最終的には、999万9900点ぐらいまで行って終了みたいな感じになるじゃない
ですか。そうですね。カンストってやつですね。
そう、カンストってやつ。何をもってして1位なのっていう部分は、わかんないじゃないですか。もうゼビウス1000万点の時代からそういうのってありますけども。
まあ確かにね、3日とかやればいけるよ
っていう。そう。
なんかそういう、ね。
でもね、1日やっちゃったら、1日の売り上げ100円ですからね、ゲームセンターの機械。
なんかアメリカでそういう映画あったらしいですけどね。なんか、
あ、そうなんですか。
うん。 うん、一日ずっとね、やってて、なんか、ハイスコアランキングって、1億点とかなんか、なるゲームだったらしくて。
あ、
だから、それ行くために、3日未満プレイしなきゃいけないってなって。だから、そうなってくると、もうなんか、向こうはね、アメリカは、ノリがいいから、これはすごいことが起きてるって言ったら、店もその人だけやらせて応援し出すっていう話があって。
ああ、そうね。そういうことができます、ね。
そしたら街の人も集まってきて、わーってやって、盛り上がってきて、最後に世界記録達成とかだったら、わーって英雄扱いになるみたいな感じの、すごい、なんだろうね、サクセスストーリーみたいな感じになってて、ああ、それいいなと思いましたけどね。いやいや、それはちょっと話がそれましたけど、はい。
そういうのがある中で、2分間と5分間で、
うん、
その短い時間で決めて、
ええ、
で、優勝を競わせる。まあ、
うん、
これがあったから、ゲームが競うものになってしまったみたいな感じで、
うん、
ちょっと嫌ってる人も実は言ったりもするんですけれども、
ええ、
ただやっぱり当時としては画期的な、
うん、
要は1年でいくらみたいなのはやってた人、例えばスーパーマリオの1年何点取れるかとかさ、
うん、
で、タイムアタックどんくらい短くできるかとか、そういうのあったと思うんですけど、
うん、
何分って時間を区切るっていうのはね、すごい当時は斬新だったと思うんですよね。
確かにね、それだけで言ったら2分こうやってプレイするみたいな感じでね、技を磨いて磨いてね。
そう。うん、でも他の人の受け売りになっちゃいますけど、この2分間モード、5分間モード、どれだけ優れてるかっていうと、
うん、
今スイッチバンドで、
うん、
スイッチですよ、任天堂スイッチ、最初のゲーム機、
はい。ええ。
あれで、うん、アーケードゲームダウンロードすると、
うん、
2分モードとか入ってるんですよね。もうだから、ね、今は逆輸入されてるぐらい、
うん、
今この時代に、
うん、
でそれでいて、その現代人はこれね、ゲームをする時間もないぐらい忙しいみたいなことをよく言われたりするじゃないですか、
うん、
2分間だけ集中してやるっていうのはもしかしたら今の生活スタイルには合ってるのかもしれないですよね、うん、もしかしたらね、
そうですね、
何十時間とかこうやるっていうんじゃなくてね、
うん、
2分間を繰り返し何回かやる。だから、2分間をね、5回ぐらいやると、まあ、極端に10分間じゃないですか。
うん。
でもね、その10分間の5回のプレイの中で、
うん、
自己ベストみたいなのが出ると、
うん、
たった10分のゲームプレイでも、なんか今日すっごい充実した、みたいな、そういう感覚がね、うん、あるんですよ。
うん。
面白いことに。
うん。
これはね、やっぱり今に続く、ゲームの流れの中でもかなり大きな、
うん。うん、
仕込みだったと思いますね、この2分間、5分間っていうのは。
でも、まあでも、ゲームの中で一番競技性がありますよね。なんか、格闘ゲームで勝ち負けっていうよりも。
そうなんですよね。
うん。
やっぱり、難しいなって思うのが、格闘ゲームっていうのはどうしても、相手があってのものであり、うん、まあもちろん、キャラバシもそうなんですけども、
うん、
ただ、それに関しては1対1の勝ち負けを競うもの、
うん、
じゃないですか。
うん、
だけども、どっちかというと、キャラバンシューティングの場合っていうのはもう、己との戦いというか、昨日の俺を超えるのは今日の俺みたいな。そういったなんか、自己鍛錬の極物みたいなところですよね。
うん、相手がいてもあんま関係ないですけどね、本当は何らかのゴルフみたいなもんですね。
ああ、ゴルフっていうのは近いのかもしれない。まあもちろん相手がいた方がね、集中力が上がったりとか、
うん、
例えばそのゴルフではこういうようなコースの攻め方があるのかみたいなのあると思うんですけど、
うんうん、
大会中に誰かが、うん、なんか新しい攻略を生み出して、
うん、
スコアをぐんって大幅に伸ばしたりすることがあるんですよね。
うんうん、
それでもね、一回見せちゃうと、
うん、
他の人もみんなそれを真似しちゃうんですよ。
うんうん、
だからね、自分よりももし上手い人がそれに気づいて始めちゃうと、
うん、
永遠抜けないスコアを出されてしまうみたいなところもあるんですよね。
うんうん、
だからそういうのも含めてね、だからそういうその自己研鑽みたいなのも、とにかく重要になってくるっていうのはすごい斬新な、うん。
でもその大会本番の時にそのね、自分だけのオリジナルフォールドを決めて勝ったら気持ちいいだろうね。
気持ちいいと思いますし、うん、実際にね、僕、この真夜中のゲーム大会っていうのを通じて、
うん、
過去のキャラバン全国優勝者の方何人とも、
うん、
まあ、お会いしてお話しさせてもらったことありますけど、
ええ、
やっぱりね、そういう人たちのすごいところは、
うん、
本番になって見せるタイミングで成功させるんですよね。誰も見たことがない技をその場でやって、
うん、
成功させて、
うん、
最終日前日とかにとんでもないスコアを出すんですよ。こんなに一日で練習して抜けるわけねえじゃん、みたいな。 ね、当時はやってのけるんですよね。それが本当にすごいなと思って。
それ本当ドラマがありますね。
ドラマがありますよ。で、最初の方の話に戻るんですけど、当時ってネットがないから、電話しかないわけなんですよ。だから、覚えてる人いるかな、日本全国を北キャラバン、南キャラバンっていうのに分けたんですよね。
はい。
まあ基本的に関東から来た、で、あとはもう南っていうかもう、近くの西ですけど、そういう風に分けて、で、最終日は、東西に分かれて、やることになるんですけれども、東西じゃ南北に分かれてやることになるんですけど、はい、電話でどっちがどんくらいのスコア出したかとか、会場でリアルタイムで話をするんですよね。それで1位を決めるみたいな感じなんで、すごいだからアナログですよね。
そうですね。
本当に考えられないこと。
テレビ中継だから入ったもんじゃない、入るわけない。
そういうのはね、ほんとすごいなぁと思いますよね。
そうですよね、これは。いやぁ、でもそれ。でも、その2分間、5分間、ほんと、競技性ですよね。まぁ、2分間の練習だけしてたら5分間で負けそうな気がしますしね。
そうなんですよね、予選突破するのが目標の人なのか、要は全国行くのが目標の人なのか、それとも全国を制覇するのが目標の人なのかっていうね。その辺の難しさもありますけどね。
意識が高いとその、なんだろうね、5分間ばっかり練習してる。
そうそうそう。
人もいるんですけど、2分間突破できなかった人も。
突破できなかったら意味がないですからね。で、そう、それでまあ話は戻るんですけど、その真夜中のゲーム体験って基本的に1人2分。
はい。
持ち時間2分で。で、それでまあど
ん
くらい点数出せるか。まあ、で、まあ優勝できた人は当時はまだ、ハドソンっていう会社が、まだあったので、まあ、当時の反則物みたいなのね。そういうのちょっと、名人からもらったりして、いろいろ貴重なね、品だったりするんですけれども。
天界末教の CD とかもらえるわけ
です。それはもらわなかったと思いますけど。まあ売るほどっていうか、もう、なんかフリスビーにできるぐらいは多分当時、まだ社内に残ったと思いますけれども。でもどっちかというと、商品そのものが目的ではないですよね。
もう、あれですね。名誉ですね。
名誉ですね。で、何よりもその、真夜中のゲーム大会っていうのは、これはもう、会場に参加というか見てもらうと本当は一番早いんですけども、当時の、その、子供たちが参加した頃のキャラバン、全国キャラバンっていうのは、みんなが同じ方向に設置されてる画面を見て、で、プレイをするわけですよね、一斉に。プレイするのを見るから画面を子供たちが後ろから見られるようになってるんで、基本的にはギャラリーに背中を向けてるんですよね。だけどこの真夜中のゲーム大会っていうのは、ステージがあるんですよね。で、お客さんがご飯食べたりお酒飲みながらしながらステージの方を見て、プレイヤーはステージに上がったらお客さんの方を向きながら、高橋名人の真横でプレイをしなくちゃいけない。これがね、恐ろしく緊張しますよ。何回やっても。
いやー、うちもベロベロになっていかないとダメだし、ベロベロになっていったら、多分、ろくなプレイできないですね。
そこなんですよ。だから、ちょっと、緊張するんで、お酒飲んでこうみたいなね、昔の阪急の今井雄太郎みたいなことをね、やるじゃないですか。そうするとね、もう、プレイなんかもう、しっちゃかめっちゃかになっちゃうんですよね。緊張しないために、たくさん飲んだらなんか酔っ払っちゃって、なんかもうフラフラですみたいな感じでステージ上がってくとやっぱいるんですよ、何人か。
やっぱり。
本当にいるんですよ、ちょっと。もう昔、もう名人と一回も会ったことなくて、今日初めて会うんで緊張して、で緊張を緩和するためにお酒飲んだらベロベロになっちゃって、まとめには操作できないんです、みたいな感じで、ステージ上がる人も実際いるんですよ。
わかります、
ね。そういう人のプレイ、本当にベロベロなんですよ。
ベロベロになるのと
思います。だから1年に、一応、ほぼほぼ定期開催って1年に一遍かな。2006年に始まって、13回目がこの間、先週終わったんですけど、まあほぼほぼ毎年、まあ間、2年ぐらい空いた期間もあって、逆に一番最初の頃は年に2回あった時もあったりしたんで、ちょっとそういうのもあったりしましたけど、基本的にはまあ、ここ数年はまあ年に一遍ぐらいのペースでずっと来てるんですけど、
そうです ですね、ここで驚異的なのはあれですね、昔そういやキャラバンってあったなと思ってね、それ、そういうの行きたかったなと思ったけど、実は今もやってるっていうのが、
実は今もやってるっていうね。これあんまりね、最近はやっぱりちょっと常連さんというか、毎回来てる人が、
うん、
楽しんで ね、地方とかいろんなところからもやっぱり毎回来ちゃうんですよ。
うん、
だからね、ある程度こう、見知った方が増えてくるっていう形にはなってくるんですけど、うん、逆にちょっとね、初期の頃に比べるとやっぱり新規の方がちょっと少ないよねっていう形はまああるんですよね。
うん、
これしょうがないなって思うのがやっぱりほら、85年がスターフォースですか。
うん、
で、イベント始まった2006年であれば、スターフォースのファミコンが20年、21年ぐらいだったんですけど、そっからさらに12年過ぎてるんで、
うん、
スターフォースから33年経ってるじゃないですか。
そうですね。
33年経って新規言えるって言われてもなかなか難しいですよ。
いや、仮面ライダー俳優とか生まれてない可能性がありますからね、今出てるね。
今現在40歳ぐらいの人でも小1とかそんなレベルですからね。
うん、
それで新規で入ってこいっていうのはなかなかやっぱりね、いろいろ仕事とか家庭の都合とかもあって難しいかもしれない。
いやー、でもなんかその当時の情熱くすぶってた思いとかをぶつけたい人はまあいるっちゃいるんですよ、けど。
全国スコアよりも俺の方が高かったみたいに思ってる人多分ね、未だにやっぱり全国のどこかにいると思うんですよ。
いやー、でしょうね、これ。
本当そういう人はね、
うん、
ぜひとも一回参加してね、あほこの緊張してってもらいたいなと思いますよね。
そうですね。前言ってましたもんね。この真夜中の動画見て、俺の方がスコア出せるんだぜって一人で出してる YouTube 動画を見て、あれはクソだっていう。
そうだったまでやってるんですけど。
まあまあ、まあ。
やっぱり、その場その場で、毎年環境ちょっと違うんですよね。っていうのも、昔は、会場の、中にテレビがいっぱいあって、
うん、
で、自分のプレイする後ろにはプロジェクターで映される画面があって、
うん、
で、十何年前に始まった時っていうのは、いわゆる、
うん、
ビデオ入力、赤白、赤、
うん、はいはい、
赤白黄色の、
うん、
ビデオ入力だったんで、
うん、
別に映像に関しては特に問題はなかったんですけれども、
うん、
最近って会場の方、設備の方も HDMI になんか切り替わってるらしいんですよ。
うん、
で、これで問題になってくるのが、会場で使ってるソフトっていうのが、今だとファミコンの、
うん、
スターフォース、スターソルジャー、エンター87の3本と、うん、あと PC エンジンは、スーパースターソルジャー、
うん、
ファイナルソルジャー、ガーケット、あとソルジャーブレードの4本なんですけど、
うん、
両方とも、ビデオ出力ですか、
うん。
特にファミコンに関しては、厳密にあれ RF っていうアンテナ線につなげる出力なんですけど、
うん、
ニューファミコンはかろうじて、ビデオ出力なんですよね。
うん、
でも、会場の設備が HDMI だから、
うん、
変換しないといけないんですよ、
うん。
で、変換するとどんなことが起こるのかっていうと、
うん、
遅延が発生するんですよ。
うん、
遅延が発生すると、
うん、
クッてやったその瞬間の動きが、
うん、
ほんま何秒ずれる、
うん。
格闘ゲームの人がよく言うフレーム単位のずれが生じる。
うん、
それがね、やっぱりちょっと影響しちゃうっていうのがあるんですよね、
うん。
で、そういうのもあるんで、だから今俺の方がこの環境でやって点数が高いって言われても、
うん、
いや、そんなギャラリーも一人もいない、
うん、
まあ、遅延も何もないようなところで、
うん、
ノンプレッシャーで何回目か分かんないプレーで俺の方がスコア上って言われても、
うん、
何言ってんのって感じなんですよね、やっぱり。
いやー、だって、ね、うん、
年に1回のイベントで、
うん、
プレイはたったの2分間。
うん、
しかも一人一発でやり直し聞かないわけですよ、
うん。
ちょっとした、あれですよね、全日本選手権とか、
うん、
下手するともうオリンピックのような一発勝負なわけですよね。
うん、考えてみたらそうですね、その瞬間に自分の自己ベストを持ってこないといけないから、
その瞬間に自分の最高のコンディション、
うん、
最高のプレイをその2分間ステージ上で持っていかないといけない
ん
です
よ。うん、
しかも横から高橋明治にいろいろチャチャを入れながら。
そうですね、ステージ
上で。今日調子いいね、このままだと最高スコア出るじゃないかって横でいろいろ言うんですよ。すっごいよね。
酔っ払い飲みながらね。
それちょっともう耳に入っちゃってさ、うん、あれ、あ、なんか、俺今日調子いいかなって思って、調子に乗った瞬間にやられるっていうのは、
バーンってね、
もうね、 何十人と見てきましたから、私。
いやねあの、ボカーンってやられたら、もうそれでジエンドですからね。
ジエンドですから。あの、まだ2分間時間残っててやり直しが効くゲームだったんですけど、
うん、
ヘクター87なんか、あの、時期に体力ゲージがあるのに一発で死にますからね、あのゲームね。横のゲージなんだよってみんな思いますよ、子供っ子に。
うん。タラタラタタラタってやつですね。タタタラタラタタって。あの曲だけ好きだったな。ゲームはって言われるとちょっとごめんって言う。
時期の速度が遅いちょっとマニアックなね、シューティングになっちゃってますけど。
うん。
だからその辺のことをね、考えるとね、本当に難しいイベントだなと思いますよ。
うん。
その代わりむちゃくちゃ成功した時は、楽しいですけどね。
うんいや、ステージ上で吠えていいでしょ。うわ
いや、吠える人いますよ、やっぱり。
うわしゃーってね。いや、わかるね。気持ちはわからないでもないですね。
一回も失敗したことがないのに、ステージ上でやったことのないミスで死ぬんですよ。
怖い。怖い。
こんなところで死んだこと一度もないよっていうところでやられるんですよ。
コンティニュー1年後ですからね。
うん、コンティニュー1年後ですよ。で、その1年後も成功すると限らないんですよ。
うん。
だから、例えば今回で言えばヘクターに出てきた方なんですけど、
うん、
確かね、家で20回ぐらいやって、
うん、
20回ぐらい失敗なしで、
うん、
で、会場で、
うん、
序盤でゲームオーバーなんですよね。びっくりしますよ、本当に。
いやー、でも、なぁ、プロスポーツというかね、本当そうなんだろうね。うん。
そういうことが起こりうるんですよ。
うん、
だけど、本当こう毎年出てて、うん、もう過去4年、5年やって、全然入賞はできても、全然ハイスコアにも何十万点も届かないみたいな状況が続いて、
うん、
今回やっと優勝できたとか、
うん、
5年越し、5年かけてやっと今回1位取れたとか、そういう方もいるので。
5年だよー。すごいよね。
うん、年1ですよ。5年間で10分しかないんですよ。
うん、
そういうのをね、やっぱりこう、未だにそういう情熱がね、
うん、
続いているイベント。だから熱量はすごい高いですよね。
まあ考えてみたら、小学生だったらあれだもんね、一生に一度しかなかったんだよね、チャンスは。
そうなんですよ。たった一夏の一回っていうの思い出なんですよ。
スター・フォースって何回もやってないもんね。一回だもんね。
一応ね、うん、あの、当時のレギュレーションだと、午前の部と午後の部っていうのがあったんで、
うん、
その気になれば2回は出れたかもしれない。
でも生涯で一度だけだもんね。
うん、基本的にはね、その夏は、ただ、あのスターソルジャー以降、翌年86年からスターソルジャーで、うん、また全国キャラバン始まるんですけど、うん、それ以降からは逆に全国を回る人たちが増え始めたんですよね、子供の頃から。
子供なのに全国回るというね。
そうそうそうそう。
うん、
で僕らの感覚で言うと、例えば仙台市でいますと、
うん、
で大英でやりますって言ったら仙台の大英しか行かないんですけど、
うん、
それがだから、あの、どうしてもなんか、うん、このゲーム極めて全国のなんか優勝を狙いたいみたいな人は、近隣でやってる。例えば、まあ関東なんか電車だと行きやすいのかな。だから東京でやった後、埼玉行ってとか、千葉行ってとか、静岡行ってとか、子供の頃からそういうことをやってた方もいらっしゃる。今聞けば。
すごいね。
やっぱり地元のにしか出るっていう感覚がないですから、それを当時のやっぱ全国優勝してるような人たちに話を聞くとなんか、もうそういう風にやって、こう数、とにかく数をこなして、でなんかちょっとでも上手い人のプレイを見れたら、その技を自分に、こうフィードバックして、もう文字通り毎日レベルが上がっていく状態。一日たりとて足踏みする日は許されないみたいな。いやー、すごいことを子供の頃に、やっていた人たちがいるんだなーってね。
こちらもあの、あれですよね、あの、近所のゲーセンのね、格ゲー大会勝てないからって、隣町に行こうっつってたのも、社会人になってからですもんね。
あれでも社会人になってから
なってからですもんね。この店勝てねえよ、つって。
この店ダメだって、ちょっと修行だって言って、隣町まで行くとかって、社会人中、ね、それでもせいぜい二十歳前後ですよ。
うん。
それをね、小学生とか中学生ぐらいからやってた人たちがいたっていうね。
うん。
そういう研鑽の積み方があるんだっていう、そういう驚きもやっぱりちょっとありますよね。
うん、どうしても行きたいかなって言って。
まあ、それだけもう本当に全てを投げ出してもっていうようなぐらいの、
うん、
なんか熱いものがやっぱり当時はあったんだと思います。まあもちろん今でもあるのかもしれないんですけども、
うん、
に自分たちが親ぐらいの年齢になった時に、子供がそういうことを言い出しても、ねえ、OK って言えるかって言われてちょっとね、難しいですよね。
うちは、でもなんか、出たいんだったらありかなって思いますね。
まあ、あとはその分のね、生活費というか、やっぱりほら、ね、子供を、その辺のベンチで寝かせるわけにもいかないんで、宿代とか、ね、旅費とかどうなるんだっていう話も当然出てくると思うんですけど。
昔はおおらかだったから、多分子供野宿してた可能性はありますね。
すごいですね。実際野宿してたっていう人に話を聞いたことがあります
よ、ね。すごいね。
どっかの駅で寝てたら、警察に起こされたの。どうしたのみたいな。
いや、普通に家出少年にしか見えません。
家出少年じゃないですか。だって、夜の深夜に子供が、一人で駅のベンチで寝てるんですよ。それは、ちょっと危ない香りがするじゃないですか。
親もよく出したよね、それ。もうすごい話だね。
で、それで説明したんですって、いや、ちょっと、ファミコンのイベントがあるんで、警察に話したら、泊まるお金がないんで、ちょっと、今日泊まって明日大会出たら帰ります、みたいな話をしたらしいんですって。そしたら、そのお前さん優しいんだね。交番に止めて、くれるわけではなく、じゃあたまに見に来るから、そこの、そのまま寝かすといて。で、2時間起きか3時間起きかぐらいに見に来て、あ、無事だな、って。だから別に交番に止めるわけでもなく、ただ、様子を見に来たんで、無事にその夜は過ごせましたって聞いたことがあります。すごいなぁと思
って。すごいなぁ。
僕ね、この年になるまで野宿したことないですから。
ガチャ、あれですね、あれですね、往年の頃で、まぁ、あれですね、捨てビバって言葉がありましたからね。ステーションビバークといって。
あ、ビバーク、
だから18切符とかで回る人とかは、もう終電ラストのところ行ったら、ラストの駅で終わったらそのまま駅で寝て次の始発まで待つっていう。
ああ、なるほどね、
っていうスタイルで18切符で回る人いましたからね。でもそれを小学生でやるのはやばいね。
やばいと思いますよ、やっぱり。
でも、なんかね、今の方が治安はいいって言うけど、昔は小学生がそんなことしててもね。
やっぱり、まあね、どっちがいいかっていうと難しいところなんですけど、昔であれば、子供がそういう風にちょっと夜行ったら、声かけられるような世間だったんですよ。今はほら、ね、ちょっと危ないというか、声かけた方が、ね、犯罪者扱いになっちゃうみたいな。あの人が誘拐しようとしてましたみたいなこと言われたりするみたいな世の中ですから。
いやー、でも普通にあれですね、もう子供が一人で駅で寝てたらもうそれすでに事案ですからね。
事案ですからね。今だとやっぱりちょっと危ないと思いますよ。
今だとうち見たら一応110番しちゃうもん、もう。やばいやばい、子供が一
人で。極端な話、それでさ、もしね、こんな子供がイベントに参加して、その運営側はどうなってるんだみたいなこと言われたら、キャラバン中心になる可能性も出てきます、
ね。バリバリありますね。中心しかないね。
SNS でめっちゃ叩かれて中心とか楽しみにしてたみたいなさ、申し訳ございませんみたいな感じになってさ、余計なことするんじゃねえよって寝てた言葉は絶対思いますよ、
ね。そうだね、それで大会潰されて俺のせいだとかだったらもう、ひどい話ですよね。
ねえ。まあ、そういう点で言うと、まあ、やっぱりそのね、おおらかな時代と言いますか。
まあ、いろいろといい加減だったわけですよね。でも、まあ、
確かにいい加減っていうのが一番合ってるかもしれない。
いやいや、それでもな、でも、なんかいろいろと夢がある。そうやって全国一丁で。でも、その、ステーションビバックしながらも、挑んだ人は結構いいとこまで行けたんですかね。
そうですね、全国ランカーとしては名前載ってますし、で、ハドソンのシューティングのキャラバンって最終的に香港とか、海外2カ所くらいでやってたのかな。だから世界大会みたいなのもやってたんですけど、最終的にその世界大会に呼ばれて、ハドソンのお金で招待されたホテル泊まったりとかしてたぐらいなんで、やっぱり、最終的には、すごいプレイヤーになって、未だにすごいプレイをしてるっていうのが本当にすげえなと思って。
確かに。
やっぱりね、衰えるんですよ。はっきり言って、やっぱこう12年経つと、
うん、
やっぱ12年前よりやっぱりその目も悪くなってますし、うん、連射も落ちますし、
うん、
で、さっきも言ったんですけど、ファミコンと PC エンジンのシューティングを使ってるんですけど、
うん、
あのね、PC エンジンでプレイする人の方が最近は多いんですよね。
うん、
もうこれ単純にね、もうみんな連射きつい。
PC エンジンは連射パッドついてるの？
PC エンジンは連射パッド、純正の連射パッドなら OK なんで、
うん、
そっちでプレイする分には全然 OK なんですよ。
うん、
ファミコンの、まあ、ヘクターはジョイカード付きなん、ジョイカードありなんで、
うん、
あれは別に構わないんですけど、もうスターフォースとスターソルジャー、
うん、
特にスターソルジャーなんてね、
うん、
悪魔のような打ち込みを要求されます
よ、ね。あーってやらないといけないね。
ラザロは16発。
うん、
合体する顔面は16発で、最後に出てくるデライラなんていうのは左右同時に16発ですからね。
16発ってのは1秒間ですからね。
まあ、実際に1秒で 1.5 秒ぐらいですけど。
1.5 秒ぐらいですけど。うん、
いやー、いまだに厳しい。
もうできないもん。もう、なんか、うちもあの当時一生懸命やってたけど、もうできねえって諦めたもん。
ラリオスは、スターフォースのラリオスだと1秒間に8発だったんですね。
うん、
8発なら納得になるかなと思うんですけど、
うん、
なんだ16発、突然倍かよみたいな、
うん。コントローラー斜めにしたらピンポン玉で擦ったりしてもらって、あれやーっつって。
いろんな技使っても、でも公式大会だと道具使うの禁止なんで、
うん、
だからそういうあれもありますけどね、難しさも。
いやー、つらいね。レンタ道具も禁止とかなると。
うん、だから昔ね、今でもついて、ってる人気番組で、ゲームセンター CX、有野課長が、
うん、
ファミコンとか PC エンジンとか、なんとかのゲームをクリアに挑戦みたいなやつやってますけど、うん、一番初期のシリーズ、第一シーズンで、
うん、
スターフォースのラリオスを壊すっていう回がある。これ、本当にね、普通、当時の有野課長ってまだ僕らとちょっと上ぐらいですから、
うん、
第1回の頃なんて30前後ぐらいですよ。全然わかんないんですよ。そのアリの課長が全然壊せないですからね。
うん、
1秒間に8発ってこんなに難しいんだって。
あれでしたっけ、高橋名人がこうアドバイスに行く回でしたっけ。
そうそう、途中にガチャって高橋名人が入って、で、こうやって壊すんだよって、こう、あっさり壊す。とんでもない速さで壊す。
なんかシンクロニシティだな。今日その話を高橋名人と同行してたバグって花江さんっていう方が、あの時、ちょうどゲームセンター CX 同行したっていう時の話を、ちょうどラジオで聞いて、あ、シンクロニシティって思いましたよ。
ああ、そうだったんですね。僕、うん、あれは当時見たっきりなんで、ちょっと僕、詳しい映像までは覚えてないですけど、
うん。
うん。あの時はね、なんかもうすごいかっこよかったですね。うん、なんか、さっそうと現れて、さっそうと倒して帰ってくるってね。特撮番組のね、うん、スペシャルコラボ会みたいでかっこいいなと思ってね。
さらっと言って、応援の英雄があって。
そうそうそう。
うん、
いやマジか、これが伝説のみたいな感じでさっと。さっと頑張ってね、みたいな感じで。
なるほどね。いやいや。
あれはね、だから、なんつうんだろう。いろんな業界でも言われる。その、一番最初に出たその、
うん、
電話でしか仕事をしないっていう謎スキル。
うん。
それでなんとかこう仕事を回せてた当時のスキルっていうのは、
ええ、
今は多分失われてるスキルだと思うんですよ。
失われてますでしょうね、これは。
まあ実際必要のないスキルですから、そういうものは淘汰されて叱るべきものだとは思うんですけれども、
うん
うん、まあもともと口伝みたいなところがあるので難しいんですけど。
そうですね。
要はファミコンのその、うん、スターフォースとスターソルジャーでいうところ連射、
うん、
っていうこの技術も、
うん、
基本今ほとんど
ない
必要のない技術
ですよね。まあなんだろうね、エドモンド・ホンダの百列針で出すときぐらいですかね。百列針
とか。あれもゲーセンのボタンでやろうとするとピアノとかでやる人の方が多いと思うんで。
うん、そうですね。ピアノっていうのはこのね、2本の
指で出る。人差し指とね、中指と人差し指を交互にカタカタカタって
っていうのをピアノ連打って言います
けど、ね。ピアノ連打っていう。普通になんか専門用語ですけどね。
うん。
だから、ゲーセン出身者だと、軽練打ちってあんまり、軽練っていうのは指をこうカーってこう震わせて、
うん、
こう振動を与える 打ち方なんですけど、ゲームセンターのボタンっていうのはストロークが深いんですよ、押し込む距離が、
うんうん、
ファミコンのボタンより、
だ
からあんまり振動打ちって使えないんですよ、
うん、
正直な
ところ、うん、そうですよね、うん、
だからあんまりゲームセンター育ちの人だと使わない技なんで、
うん、
難しいところではあるでしょうけどね。
そうですね、競輪打ちっていうのはあのそうですね、筋肉をこう重くそこばらせて、あの微細な振動を発生させるという技です。
筋肉を硬弱させることによって腕がこうプルプルプルプルプ
ルってなるんですけど、
プルプルプルを指先の、
ええ、
もう人に人差し指か中指かに伝えることによってボタンを高速で叩くという。
高速で叩くという技ですね。うん、でもこれは常に筋肉をね、緊張状態に置くために短時間しかできないっていう。
短時間しかできないですね。そのために昔、ハドソンから10秒間ボタンをただ打ち込むっていうね、うん、シューウォッチ。
出
まして、
うん、
まあこれの経年打ちが高橋名人が165とか当時出して、うん、だから16連射、
うん、
1秒間に16発って16連射って言われてるんですけど、
うん、
でも実際にこすりとかの方が圧倒的に早いんですね、困った時に、ね、
まあそうですね、うん、
で子供心にそのこすりっていうのはこう文字通り指を左右にスライドさせてガチャガチャガチャってこうね、こするってボタンを叩くっていうことで、
うんうん、
だから人によっては22連射とか、
うん、
24連射とかっていう人もいますけど、
うん、
で当時はだから、なもうそんなのずるいよぐらいに僕も思った時期あるんですけど、
うん、
あれね、ずるくないんですよ、実は。
うん、
擦るのも、技術がいるんですよ。
うん、いりますね。
擦るのも、引っかから、あれね、うまくやらないと引っかかるんですよ、ボタンに。
うん、
で、あんまりもう早くこう、擦りすぎると、
うん、
爪熱くなっちゃって、熱っ！こうコントローラーから指離しちゃうんですよね。
うん、
で、その代わりボーンってやれたりするんで、
うん、
あれもね、技術がいる。そして、おじさんになってから擦りをやると、
うん、
びっくりするぐらい筋肉がね、すぐ疲れますよ。うん、
なるほど、ね。
擦りですら2分持たないっていう。
うん、
これはね、将棋図、おじさんの肉体はそんなに弱ってるのかと。
うん、うちのあれで見たときはあれでしたね、友達がやってたのは、この、人差し指こうやってみてもらって、1個目の関節、2個目の関節であったら、この2個目の関節か、あ、中指かな。中指の2個目の関節で擦りをやるやついましたね。
肌でやるってこと
ですか？そうですね。ここの部分、だからね、すりむけるから、すりむいてすりむいて、その、なんか皮膚が硬くなるまでやって、それで驚異的なのタイムを出してたやつがいましたね。ガーッ！あいつやってやる。
それはすごいですね。
うん。その子で、ね、何ですかね、空手やってたからね。
ああ、まあ。
空手やって、この、皮膚を硬質化させて。
それ、どっちが先なんでしょうね。電車をするために空手を始めたわけじゃないです
か。うん、確か空手の方が早かったはず。
たまたま空手をやってて手が硬かったんでっていうことです
よね。うん。空手を使いよるっつって。
そうですね。昔のそのファミコン漫画があったら登場してきそうなキャラクターですよ。
そうですね。だから一応、あれです。まあでもそれは道具使ってないから出れますね、前なんか。
出れると思いますよ。
うん。こすりは禁止って言っても、体で。
全然こすり自体は。
こすりを使ってやがるっつって。でもまあ指4本でいけるから相当早いはずですよ。ガーッと。
そうですね。さっき言ったその10秒間測定するシューウォッチって昔、うん、すっげえ早いやつは400とか
すごい、40連打。
秒間40発。
うん。
何すんだって、もうそんなにそもそもファミコンが認識できねえよっていう話なんですけ
ど。いやいやいや、あれですね、そしたら100発いけばロッキーになるのね。ロッキー。
ああ、そうですね。
うん。ファミコンロッキー、確か秒間100発だったはずなんで。
いや、あまりの速さにね、こう腕が何本でも見えますから、ね。
インパルノス連打みたいなんですね。いやいやいや。だなと思って
そういうなんか失われていく技術なのかは分かりませんけども、
うん、
そういうのを未だに継承してね、
うん、
年一で挑む人たちがまだまだ世の中にはいますし、
うん、
これからも個人的にはもうどんどんやっぱり、
うん、
そういった方々は出てきてほしいなと思うんですよね、
うん、
やっぱ当時にまだちょっと未練を残している方って絶対いますから。
いやー、いるでしょう。あの時の大会、あの時のやつ。
そう。実際そのイベント自体は、東京の新宿でやってるんですけど、
うん、
やっぱりもう北は北海道から、南は九州まで、毎回やっぱり遠距離から来た人っていう人で手を挙げると、やっぱり福岡とか、その辺は全然いますよね。大阪あたりもいますし。
なるほどね、この話。まあ、尽きないところで言って、とりあえず今回の、そうですね、時間がもう結構吹っ飛びたらもうパンパンになってきてますんで、あれ
でした、ね、そうでしたか、失礼します
。いやいや、大丈夫ですけど。あ、でもとりあえず今回の、とりあえず結果と、あと、リザルトっていう形で、ちょっとご報告いただければっていうところなんです。
鬼面の方は、スターソルジャーで、スコアが25万点ということで、ちょっと伸びなかったんですが、
はい。
一応今回はスターソルジャーで2位に入りました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
今
回はちょっと、高橋名人が、昔水曜スペシャルっていう生放送の番組出た時に、高橋名人のスターソルジャー攻略法っていうのをやってて、最後デライラっていう8万点ボーナス逃しちゃうんですよね。で、その動画の通りセリフを喋って、その通りのスコア出してやろうと思って挑んだんですけど、途中コキンって弾に当たっちゃって、あって思った瞬間にボーンって爆発してて、もう何もかも失敗してしまったなと思って、本当になんか悲しい記憶しか残ってないんですけど。
いやー、
残念ながらちょっと恥ずかしいスコアと恥ずかしい内容になってしまいましたけど。
いやでも、多分そういうことする大会ではないですよね。自己ベストだったはずですよね。
そうですね。
そうですよね。
何回もやってると、ただこう、なんだろうね、必要なんですよ、そういうのも。要は、第1試合から第8試合までガチンコのプロレスばっかり見てるのもきついじゃないですか。
あ、辛いですね、途中で。
途中悪役障害みたいなのを挟みたいなっていう時はあるじゃないですか。
同じこと言おうとしたね、今。
やっぱり。で、そういうのきっかけで、1位狙う人じゃなくて、ああいうふうな仕方でも、プレーできるんだって。もしかしたら次にそういう風な感じで出てくる人もいるかもしれないじゃないですか。
確かにね。まあ、あれです、難しいですけどね。
まあ、難しいですけどね。
でも、喋りながらプレイできる、鬼面名人だけだよっていうのは、高橋名人からお墨付きをもらって
ます。喋りながらね、ゲームの説明をしながら、プレイするのは、名人にしかできないことなんだよって言われたから、あ、じゃあ俺名人だって。
名人。
勝手に。
いやー、っていうところです。いやいやいや、面白いな、それは。いやいや、皆さんですね、これを、この放送というか、この配信を聞いてですね、我こそはと思う、スターソルジャー戦士、スターフォース戦士、あとヘクター戦士と、
ヘクター戦士ね、
あともう一つ何でしたっけ、
ファイナルソルジャーだったり、
ファイナルソルジャーだったり、
ガンヘッドだったり、
ガンヘッドウォリアーの方は、ですね、ぜひともちょっと真夜中のゲーム大会ですね、検索していただいて、まあ、一回ガヤでも見るだけでもいいんですよ、ね。
ガヤでも見る、プレイできる人数も、ある程度決まってしまってるので。
そうですね、我こそはと思う方はちょっと一度チャレンジしてみてはと。
そうです
ね、特に女性プレイヤー足らないみたいなんで。
そうですね、今回は割といましたけれども、絶対数はやっぱり多くないんで。
そうですね、我こそはと思うファミコンのね、がっつり鍛えた方もちょっと挑戦してみてはと思いますので
ね。ぜひともお願いしたいですね、本当に。
というところですね。じゃあ、今日はこの辺りで締めたいかと思いますので、今週は一つありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
JOUJAHKU しくお願いいたします。